皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に発信したいという番組です。本日のゲストは、久保田パイプテック取締役営業本部長の、藤井健一さんです。
皆さんこんばんは。
はい、藤井さんとの出会いは39年前、僕は久保田、当時の久保田デッコという会社に、大学4年の時ですね、受けて、その時知り合って、で、2人とも翌年ですね、4月に、久保田デッコに入社して、僕は2年で辞めたんですけども、それから40年、39年近くずっと勤務されて、今日は大阪学院大学の講義で40年かけて習得した会社で生きるコツというか、そういう話をしていただいたんですけどね、ラジオでもそれちょっと聞きたいと思うんですけども40年間同じ会社に勤めるというのは想像してましたか？
いや、全く想像しないですね。勤め出した時が23歳、でそれから、30年でも分かんない、40代の自分の姿が全然想像できなかったですから、最後までいるかどうかとかそういうことも考えないで、なんとなくではないけれども、学生から社会人になっていったと、大抵みんなそんなんじゃないかなと思いますけどね。
僕は特殊で、例えば150人入社ね、クォーターにされて、でそれで辞めた人間って1割ぐらいでしょ。
大体そんなもん
ですね。大体1割でしょ、15人しか辞めてないと。で僕はその、初めの方に、一番最初に辞めた人間ですけれども、ずっとこう勤めるという、日本の組織ってずっと勤めてるようだけど、その中でいろんなディビジョン、部門を変えていくと思うんですけどね。
久保田の場合は事業部制というのを取ってて、事業部ごとに一つずつのこう別会社みたいな感じがあって、大体そこで、一生というか定年まで一つの事業部で仕事をするわけなんですけれども、私の場合はあちこち、いろんな全く違う部門を経験させてもらったという、キャリアがあるので、割と楽しませてもらったのじゃないかなと自分では思ってるんですけど、
それは素晴らしいですね。僕も辞めた人間で、外から久保田という会社を見たときに、中鉄管、鉄管とかパイプとか、あるいは農業のね、農機具とか建設機械とか、外から見たら公共事業にかか絡んでるから不景気に強い会社で、すごくいい会社っていうね、辞めてから思ったんだけどね、入った時はそれほど思わなかったけども、辞めてから意外といい会社に入ってたなって思って、別にその辞めたことは後悔ないんだけど、この前もラグビーのワールドカップでも久保田ね、割となんかいいイメージしない今。
ラグビーの企業 CM やってましたし、前々からラグビーには力を入れてるんですけれども、会社としては常にこう安定して、安定志向で、景気に左右されないと、ところがこの数年ですね、数年というか10年来ですね、大きな変革があって、今や海外比率が8割9割の会社になったという、私たちも働いてる者たちもみんなびっくりしてるんですけど、
いや、その海外で働いてる比率って言ったら、僕想像だけど4万4000ぐらいに社員おられてね、1割程度だと思うんだよね、で9割の国内で働いてる人っていうのはあんまり稼いでないというか、そうなりますね。
国内はどっちかというとガラパゴスみたいな感じがありますよね。でやっぱりグローバルにこう活躍している人たちが、利益を得て作っているというふうな感じなのかな。
今ラジオでライブで放送してるんですけれども、1981年かな、入社組って意外と出世してる、
そうですね、
いろいろみんな取締役と執行役員とかそれ以上の人もいるんですけどね、 まあ、僕はそういうみんな知ってるんだけど、その中でやっぱりこう新入社員の中でやっぱこいつは出世するだろうっていうような人物像があるとすると、うん、それが当たってるか40年代当たってるかどうか、うん、分かんないけどね、うん、どういう人間が会社組織の中で揉まれながら伸びていって出世する、最終的にね、うん、トップのポジション近く取るようなその人のキャラクターってどういうところになるんです
か、
うん、
キャラはねやっぱりね馬力がある、うん、何があってもこいつは馬力があるなと、腰が座ってるなと、うん、若いのに腰が座ってるなと、うん、で将来偉くなるんじゃないかなと、うん、思った人は偉くなってますね、
うん、馬力があるというのは、うん、猛烈に働くということ、
うん、あの計画的に猛烈に働く、
うん、
であの他の人が一月かかることを、まあ、その半分ぐらいでやってしまう、2週間でやっちゃうとか、うん、1週間でやっちゃうとか、
うん、
まあ、そういう、
それはやっぱり残業したりするということ、家で仕事もしてるという、
まあ、仕事に軸足を置いた生活を送ってるという形になると思いますね、
うん、だそういうふうに聞くとこうサラリーマンっていうのは面白くないよね、うん、企業人として、うん、企業の目的というのは、まあ、利益を少しでも上げる、数字をね、うん、右肩上がりに伸ばしていくっていうようなことでね、ハーバード大学の最新の研究によると、うん、その企業で出世する人、最善というか最もその理想的なする人と最新のね、
うん、
最新というのは別にあって、はい、その最新っていうか、まあ、GAFA とかそういうプラットフォーム企業の、はい、においてかもしれないけれども、うん、一言でどういう人が出世するっていうと、うん、周りの人をハッピーにさせる人、
うん、
ね、そういう人が出世するし、そういう人を採用したいと、
明るい人、
明るい人ね、うん、で実際、まあ、僕らの、ね、40年前と、まあ、これからの時代違うと思うけれども、うん、明るい人間がやっぱり出世してますか、
あのね、伝統的な産業、
うん、
古くから続いている産業っていうのは、うん、まあ、会社によらず割とこうハードに仕事をする人、
うん、
まあ、決して明るくない、
うん、
どちらかというとこう怖がられるような感じの人が出世すると思いますね。
ラグビーの選手みたいね、
うん、
あの何だったかな、笑わないね、
うん
うん、
そうそうそうそう、
ああいう感じやね、
うん、あの笑わない、ね、決して笑わないで、で仕事に対してはすごく手話で、例えば何かこうデータを作るじゃないですか、でそのデータで経営判断をしないといけないんだけれども、その数字が4週間前の数字を使ってたりしたら、何を緊張感のない仕事をしてんだと、昨日今日現在どうなってんだと、それを持ってくるべきではないかと、なんかそういうこう厳しさっていうかね、
うん、なんかその厳しさっていうのはなんかスポーツの、うん、まあ、ラグビーの試合見ててもね、うん、もう本当に厳しい会社って、
うん、
やっぱり競合他社に勝つとかね、
はい、
その製品の面においても価格の面においても、はい、リーダーシップにおいても、
はい、
うん、まあ、ずっと社会人、まあ、40年やってこられて、うん、常に競争社会ですか、うん、
競争社会ですね。それと、まあ、全てができてるわけではないけれども、その業界で一番になれない、うん、一番のシェアを取れない事業からは撤退しろと、
うん、
いうふうなことをその時の経営者で言う人もいましたからね、
うん、
まあ、割と高シェアな事業にこう特化しながらずっとやってきたと、
うん、
でそれを、グローバルに展開できるところはこうやっていると、うん、いうふうなところじゃないかなと、うん、
おっしゃる通りですね。農機具でも日本一だし、
うん、
中鉄管とかもね、
でもね、まだ農機具なんかはでもまだ世界で4番目なんですよ、
うん、
でとりあえず3番目になろうと、
うん、
いうことを、頑張ってますね、
うん、日本で一番でも農業の分野というのはそもそも日本ってあんまり強くないですからね、
うん、日本の農業の機械っていうのは水田耕作、
うん、
が中心なんだけども、うん、世界的に見たら、
うん、
畑作がですね中心なんですよね、
うん、
だからそこで飯を食おうというところに軸足を置き出して、
うん、
で今発展しているところと、そんな感じですね、
うんうん、まあ、僕は、まあ、40年前のことをちょっと思い出してるんですけどね、 新入社員の研修の時に、うん、まあ、これから会社、まあ、どういう方向といったら、僕はもう完全にグローバルな世界、うん、まあ、今で思う、まあ、ここまで9割方、うん、グローバルと思わなかったけども、グローバルであるということと、うん、農業は伸びるって思ったのは、ファーマーという言葉を使って、うん、当時ね、
うん、
僕はサーファーとか好きやったんで、うん、ファーマーという響きは、40年経っても、僕が言ったこと間違ってないなと思って、
うん、
まあ、なんとなくこう、ファーマーってグローバルな感じでね、若い人が意外と農業に興味を持ち出したり、
はい、
で、久保田の、久保田という宣伝あるようにね、うん、CM も、僕はなかなか、最先端の CM かなと思ったりするんですかね、
うんうんうんうん、まあこれからもまだまだ伸びると思いますね、
うん、
人口が増える限り、うん、食料供給をしていかなければいけない、うん、そのためには何をすべきか、
うん、
というところが基本的な戦略であると思います、
うん、基本的な戦略は水にあると思うんですね、
うん、
水道も、うん、環境も、
うん、
それ水というのは、うん、今SDG の中でも、うん、こうサステナブルというのは、うん、本当水って、
うん、
ものすごく大事な途上国の発展においてもね、
はいはい、
ものすごくまだ伸びしろはありますね、
はい、まあ、ただそこでのプレイヤーがね、
うん、
新興国と競合することになったりすることが多いので、
うんうん、
その分野はちょっとグローバルしていくのはしんどいのかなと、
うん、
これは私の個人的な、
うん、おそらくその、うん、グローバルな中っていう意味はグローバルに生きるということプラス AI とか IT とかその分野に長けた、
うん、
エンジニアというか、そのアーツというか、
うん、
そういう分野の人間というのは必要とされるかも分からないですね。
そうですね、やっぱり IoT とかね、
うん、
具体的に非常に具体的になってきているので、
うんうんうん、
まあ、そういう今までの機械産業と違ったセンスを持った人が、
うん、
たくさんいる、で、うん、今も活躍しているというふうな感じなのかなと思います、
うん、大阪の難波の、ね、会社見てもやっぱりすごい、やっぱりドンと久保田っていう会社はね、なんかこう大阪らしい会社ってこう土の匂いがするような、
うん、
僕も憧れて、そういう未だにそのイメージでな、まあ、ラグビーもそうだけどっていうのはすごい会社の明確なミッションがありますね、
うん、でもね京都ともねすごく縁があるんですよ、
うん、
毎年1月に、
うん、
国際会館で、
うん、
ディーラーミーティングっていうのを、
うん、
インターナショナルでやってますんで、うん、関係者はたくさん京都に泊まります、
うん、京都に行こったという、まあ、今日は大阪学院大学のスモールビジネスマネジメントを講義に来ていただいて2時間半ね、
はい、
学生のアクティブラーニングを入れながら、まあ、40年かけて、習得したことを、
はい、
その限られた時間で、お話ししていただいたんですけども、
はい、
まあ、すごく学生もすごい喜んでたと思うんですけどね、
まあ、若い人たちと交流するのはいつもすごく楽しいなと、
うん、
私もいい勉強になると思います。
うん、やっぱり実践でやっぱ40年かけて築き上げられたことを限られた時間で学生に話していただくというのは理想的な講義やなというふうに今日は思いました。ということで本日のゲストは、藤井健一さんでした。どうも
どうもありがとうございました。
ありがとうござい
ました
。
失礼します。